27章祈りましょう。主よ主よ主よ、ハレルヤハレルヤハレルヤ。御言葉を主よ今日も待ち望みます。御言葉で私たちを養って祝福してください。イエス様の皆によってお祈りいたします。アーメン。一節から。
ヨタムは25歳で王となり、エルサレムで16年間王であった。彼の母の名はエルシャといい、サドクの娘であった。彼はすべて主の目にかなうことを行った。父ウジヤが行った通りである。ただし彼は主の神殿に入るようなことはしなかった。民はなお滅びに向かっていた、
あのヨタムウジヤの王の息子、このウジヤ王は主の目にかなうことを行った。ウジヤが初期、主の目にかなうことを行ったんですね。それで繁栄された、祝福された。その時ウジヤが傲慢が入りました。それで自分がしてはならない祭司たちがすることそこまで線を越えてしまったんです。それを教訓として、このヨダムはウジヤが初期したことと、その神様に従うことをよくしました。その後彼は祭司たちがすることに対して、祭司が神殿の仕事をすること、そこに対しては何もしなかった。その教訓を学んだんですね、このヨダも。3節。
彼は主の宮の神の門を建てた。またオフェルの城壁上に多くのものを建てた。彼はユダの山地に町々を建て、森林地帯には城塞と櫓を築いた。彼はアモン人の王と戦い、彼らに打ち勝ったので、アモン人はその年に銀100タラント、小麦1万コル、大麦1万コルを彼に送った。アモン人はこれだけのものを彼に納めた。第2年にも第3年にも同様にした。
じゃあ第2年にも第3年にもずっと続いてね、アモン人たちが貢ぎを納める。そのようにヨダムの国が強くなったということですね。6節。
このようにヨダムは勢力を増し加えた。彼が彼の神主の前に自分の道を確かなものとしたからである。
これね、このようにヨダムは勢力を増し加えた。彼が、彼の神主の前に自分の道を確かなものとしたから。理由がそれですよね。それで勢力が強くなった、祝福されたということね。7節。
ヨダムのその他の業績、彼の戦いと彼の行いはイスラエルとユダの王たちの書にまさしく記されている。彼は25歳で王となり、エルサレムで16年間王であった。ヨダムは彼の先祖たちと共に眠り、人々は彼をダビデの町に葬った。彼の子アハズが代わって王となった。
とっても知恵の王様ですよね。静かな一生、まるでイサクのようにね、静かですね。そして自分の先祖が失敗したこと、それを行かない悔い改めて、悔い改めた後はその道をね、身を結ぶ、そのような人ですね。それで神様が彼を祝福し、このアラムが貢ぎを納める。勢力がどんどんどんどん強くなる。その理由は、この主の彼の神主の前に自分の道を確かにしたから、それですね。 主の道があるんですよ、うん、それを教えてるんですね。主がその道を従順していったんです、うん、だから魂が恵まれ、すべてが恵まれ、健やかになりました、うん、この本当に、素晴らしい王様です、うん、短いんですけどねじゃあ、7章、ローマ書7章に行きましょう。一節から
それとも兄弟たち、あなた方は立法が人に対して権限を持つのはその人の生きている期間だけだということを知らないのですか。私は立法を知っている人々に言っているのです。夫のある女は夫が生きている間は立法によって夫に結ばれています。しかし夫が死ねば夫に関する立法から解放されます。ですから夫が生きている間に他の男に行けば姦淫の女と呼ばれるのですが、夫が死ねば立法から解放されており、たとえ他の男に行っても姦淫の女ではありません。私の兄弟たちよ、それと同じようにあなた方もキリストの体によって立法に対しては死んでいるのです。それはあなた方は他の人、すなわち死者の中からよみがえった方と結ばれて神のために身を結ぶようになるためです、うん、
じゃあこれが結論的な部分ですよね。4節が、私の兄弟たちよ、それと同じようにあなた方もキリストの体によって律法に対して死んでいるのです、うん、じゃあ律法があるんですよ。律法に対して、うん、私はこの律法をできません、うん、そのことですよ。死んでるということはね、できません、うん、私ではこの律法を守ることは不可能ですという告白ですね。その時それはあなた方が他の人、すなわち死者の中からよみがえられた方と結ばれたと、ね、死者の中からイエス様をよみがえられた方は聖霊様でしょ。聖霊様、ね、この聖霊様と結ばれてる、神のために身を結ぶようになった。だから自分と律法があって、その自分と律法が結婚してね、以前はこれがシナイ山の契約ですね。自分と律法と結婚した。守りますか。はい、守ります、誓います。それで契約が結ばれたけど、その律法をことごとく全部破ってしまった。守ることはできなかったから、だから新しい契約を結んだと。主がね、できなくなったことを、それを神様がしてくださる律法になりました。だから死を打ち破り勝利なさった、それを全体導いたこの聖霊様、聖霊様と結ぶ、三位一体神様と結ぶ、それが律法。この、ね、自分はできません、私は死にました、律法は素晴らしいんですけど、これできないからと言ったら、主よ、私を憐れんでください、助けてくださいと言った時、三位一体神様の御霊がね、じゃあ私と結ぼう、それでその御霊がその律法をね、守りを行わせてくださるんで、それで身が結んだ。私たちが身を結ぶことはできなかった、誰もそれできないってこと。そのできない理由に対して今長く説明するんですよ。難しく見えるんだけど、結論的に言うとこれですよ。私は、私に対しては死んだ、だから、まあ、別の夫に行く。別の夫は聖霊よ、聖霊、イエス・キリストの御霊だから、 以前は私が全部頑張る頑張るけどできなかった。しかし新しい夫はね、全部自分がしてくれる。掃除からもう台所のあれから、うん、ご飯作ることとか、それでもうつまずくものは全部夫が全部やります。やってしまって、うちの家内がしたんですよと。いい夫ですね、素晴らしい夫。それで結婚の例えをしながらこれ説明してるんですよ。コセス、
私たちが肉にあった時は立法による数々の罪の欲情が私たちの体の中に働いていて、死のために身を結びました、
それが自分が立法と結婚した時ですよね。もう契約を結んだ時、へいへい、私がやるやるやるぞやるぞ、私を信じてください。シナイ山でそのような状況でしたね、けど私たちの中で情欲があって、これができなくなったね。6節、
しかし今は私たちは自分を捉えていた律法に対して死んだので、それから解放され、その結果古い文字にはよらず新しい御霊によって使えているのです、
だから、ね、主人が変わってる。主人が以前は自分でした。自分と律法でした。しかし私ができません、罪が現れたからね、孤独全部破ってしまったから、こんな私、助けてください、憐れんでください、救い主を求めた時、そこに聖霊が、私が主、だから聖霊と結んだね。この主人が変わってる、ね、自分が死んで、主人が変わってる。今私たちは自分を捉えていた律法に対して死んだので、できませんという意味をね、死んだという意味をね、それから解放され、ね、じゃあ私がする義務感から解放されてる。それで私ができないから御霊がしてください。古い文字というものは何か、古い文字はこの神様のこう記録ですよね、御言葉の律法の記録、それに対して私だけが残ってるよ、これはアダマだけの文字よね、それでは絶対律法が守ることは不可能よ。だからこの新しい御霊によって使えてる。じゃあ7節、
それではどういうことになりますか。律法は罪なのでしょうか。絶対にそんなことはありません。ただ律法によらないでは私は罪を知ることがなかったでしょう。律法が貪ってはならないと言わなかったら私は貪りを知らなかったでしょう。しかし罪はこの戒めによって機会を捉え、私のうちにあらゆる貪りを引き起こしました。律法がなければ罪は死んだものです、
だから律法というものはいいことですよね。いいものです。この、神様の御言葉だから、けど問題は何か、この律法を守る私の中にその力がないということよ。だから貪るなと言っても私の中には貪りがある、だからそれは罪、私の中で貪りがあるから、私が、ね、体内の中から罪の中で生まれたと、ダビデがそのように言ってるんでしょ。罪を犯したから罪人じゃなくて、罪人として生まれたから罪を を犯すんですよ。だから私の中にある罪、むさぼろうとする善と悪を私がしようとする、その罪があるのよ私に。だから律法はあなたは罪人だということを教えるんですね。罪人が罪人だということを教えられて何ができるか、罪だけ現れるけど、人間はね、自分の自力で自分がこの貪ることができないようにすると思ったよ。それが律法と私が結婚したということよ。9節。
私はかつて律法なしに生きていましたが、戒めが来た時に罪が生き、私は死にました、
私はかつて律法なしで生きた。この律法が何かわからない時が言ったんですね。わからない時には自分の中でむさぼりがあるのにもかかわらず、むさぼりが罪だとわからないままむさぼっていった。しかし律法が来て自分がむさぼりのものだということが分かった。その意味なんでね、難しく表現してるけど、私はかつて律法なしで生きていましたが、律法なしで生きていても罪よ、罪人よ、むさぼりが自分の中にあるから。戒めが来た時罪が生き、罪が定められたということですね。私は死にました。十節。
それで私には命に導くはずのこの戒めがかえって死に導くものであることが分かりました、
死んでしまったと。罪が分かって、罪の報酬は死ですね、私が死にました、ね、だから立派な律法が現れて私の中にあるむさぼりがあるということを教えたんですよね。それを知らないままむさぼってる罪人、その律法によって指摘された罪人、同じだけど罪を知っていたと、知ることができたという話よね。から私には命に導くはずのものだった戒めがね、導くことはできない。私たちが、ね、自分の力で、それを律法むさぼり、消すことができないから、その消すことはただ唯一イエス・キリストですね。イエス・キリストだけよ。そのむさぼりを私たちの中にあること、罪を告白して、その罪がイエス・キリストに移され、そのむさぼりの結果を十字架を通して見てるんで、そこで、悔い改め、また主の愛が分かる聖霊の働きがあるんですね。それで聖霊に任せて生きるものになるんですよ。だから夫がチェンジされる過程ですね。自分が失敗する、この失敗を表現してるんです。注意せず。
それは戒めによって機会を捉えた罪が私を欺き、戒めによって私を殺したからです。
12節。
ですから律法は聖なるものであり、戒めも聖であり、正しくまた良いものなのです、
これは神様の御言葉だからね、神様の命令だから聖なるもの。しかし私は聖なるものじゃない、それを知らないまま生きてた。私たちは生まれながら御怒りを受けるものでした、だからあなたは御怒りを受ける、その罪があなたの中にあるよということを教えたのが神の御言葉です。それを知らなかった時にはそれが罪だと 思わない、思わなくても罪人よ、うん、思わないか思うか関係なく私たちは罪人よ、死んでしまうんです、うん、けど立法があって、ああ私が危機的な状態だということを教えるからね。じゃあ中二節か、ああ中三節。
ではこの良いものが私に死をもたらしたのでしょうか。絶対にそんなことはありません。それはむしろ罪なのです。罪はこの良いもので私に死をもたらすことによって罪として明らかにされ、戒めによって極度に罪深いものとなりました、
うん、ものすごく難しく、だからね、この霊的な状態、私たちの状態、言葉で表現しようとするから難しいんですよね、だからこの良いもの、立法ですね、立法が悪いものじゃない、立法は良いものです。この良いものが私に死をもたらした、死をもたらしたんでしょうか。絶対そんなことはありません、ね、それはむしろ罪なので、罪があるから私たちは死ぬんですよ。罪の報酬は死です。だから両方死ぬんです。立法を知っていても知らなくても、しかし立法は私たちが死ぬんだという警告を極めるんですね。その話ですよ、うん、罪はこの良いもので私に死をもたらすことによって罪に罪として明らかにされたと、ね、いやこれあなたの中にむさぼりがあるよ、以前はわからないけどあるよ、立法が教えてるから。それで極端な罪深いものになるね。本当にわあ、それ知らなかった、立法がそれを教える、だから立法から離れましょうという愚かな人々もいるんですよね。立法が教えてないと自分が罪人だってわからない、わからないまま死んでいくけど、分かったらチャンスがあるよね、生きるチャンス、チャンスを私は立法に対して無力だということを知ることよね。14節、
私たちは立法が霊的なものであることを知っています。しかし私は罪ある人間であり、売られて罪の下にあるものです、う
ん、だから立法は霊的なもの、霊の世界、ね、神様のものなの、神様の言葉なの、霊なの、神様ご自身なの、ね、立法は。だからその立法は、罪ある人間、私が罪ある人間だから、この罪ある人間であることを教えるんですね、罪の下にあるもの、これが分かってる。中古節、
私には自分のしていることが分かりません。私は自分がしたいと思うことをしているのではなく、自分が憎むことを行っているからです、
うん、情けないんですね、自分のむさぼりというものが指摘されてしたくないんですよ。けどしてしまうんですね、人間は。自分でやろうとすると、偽善者になるんですよ。パリサイ人、律法学者たちのように自分がそれを守ったかのように見せることだけ。イエス様がそれを、この、ね、白いペンキを抜いたお墓、墓だと、ね、墓の中に骨がある、だから、ね、これが本当の私よ、ね、なぜ自分の中に罪があるから、むさぼりがもともとあるから、だからむさぼるなと言ったら、自分の中にあるものが、むさぼるように導くんです。自分であれば、これ自分自分自分自分という言葉が三十五個出てる、だから自分ではできない、 だから自分でできないことを分かるように律法が導くの。だから私は死にましたと宣言するまで、死んだら御霊よ助けてください。これが救いの、ね、16節。
もし自分のしたくないことをしているとすれば、律法は良いものであることを認めているわけです。ですからそれを行っているのはもはや私ではなく、私のうちに住み着いている罪なのです、
うん、この罪が貪るんですよね、うん、次。
私は私のうち、すなわち私の肉のうちに善が住んでいないのを知っています。私には善をしたいという願いがいつもあるのに、それを実行することがないからです、うん、
だから完全堕落ですよ。これを私たちが知らなければならない。自分に善があると思うこと、これが、義務がない人ですよね。全くないんです、私たちに、うん、だから罪によって律法に引っかかるんです。だから自分が良い人だと思う人は、パウロも最初はそうだったんだからね。自分は良い人だと、律法には完全だと、そのように錯覚してたけど、主と出会ってこのこと、この権利が見つけられるんです。19節。
私は自分でしたいと思う善を行わないで、かえってしたくない悪を行っています、
うん、これが私ですよね。20。
もし私が自分でしたくないことをしているのであれば、それを行っているのはもはや私ではなくて、私のうちに住む罪です、
うん、だから私のうちにこの罪があるということ、これがむさぼるなという言葉によって罪が現れる、ね、だからそのものが私をそのように導くんだと。いくら私が意思で決断して何か何かしてもできないのよ。三日坊主よ。21節。
そういうわけで私は善をしたいと願っているのですが、その私に悪が宿っているという原理を見出すのです、
うん、これが素晴らしい原理ね。パウロが見出した最高のものよね、うん、だから私の中には私が善をしたいということは誰にもあるよ。宗教は全部それを教えてます。しかし私に悪が宿っていること、だから宗教は偽善者を作るよ。じゃあ22。
すなわち私は内なる人としては神の律法を喜んでいるのに、私の体の中には異なった律法があって、それが私の心の律法に対して戦いを挑み、私を体の中にある罪の律法の虜にしているのを見出すのです、う
ん、だから自分の中には罪の律法があるんですよ。だからこの罪を罪の方向に引っ張って連れていく律法です。死の律法です。しかし私の中には死の御言葉の律法があるんですね。これも霊です。じゃあ24節。
私は本当に惨めな人間です。誰がこの死の体から私を救い出してくれるのでしょうか、うん、
だからこの律法の最高の働きはここまで導くことですよ、うん、だから律法が、使命を果たしたのはこれですね。パウロに、ああ私は死の体だ、誰が私を救い出してくれるか、これが最初言った、ね、夫が死んだら、だから自分が死んだら別の夫に行くことができるという話ですよね。だからじゃあ私はもう死んだ、もうどうしても罪から私の中にある罪というものが 私を死に導くんだ。ああ、この死の体から誰が私を救い出してくれるか、そこが本当の立法の目的よ。それで見出したのが25節ですね。
私たちの主イエス・キリストのゆえにただ神に感謝します。ですからこの私は心では神の律法に仕え、肉では罪の律法に仕えているのです。
だからね、イエス様だけが私の救い主であります、だからただ、神に感謝する。イエス・キリストによって神様に感謝するって。ですからこの私は心では神の律法、神の律法、御霊ですね、御霊の律法、神の律法、イエス・キリストの律法、御霊の律法、三位一体神様の律法です。それに使え、肉では、私の中で肉では罪の律法に使えてる、罪の律法に使えてる。だから私のうちに罪があるということ、だから罪が現れる、その律法ですね。だから死の律法です。これを8章一節からね見ましょう。これを続かなければ結論が出ないから、一節から、
こういうわけで今はキリストイエスにあるものが罪に定められることは決してありません、
だから主人が変わったから、主人が全部してくださるんですよ、三位一体神様が主人です。全部してくださる。どのように二節、
なぜならキリストイエスにある命の御霊の原理が罪と死の原理からあなたを解放したからです、
だから命の御霊の原理ですね。命の御霊の原理、命を与えるのは御霊しかないのよ。イエス・キリストが私の罪のために十字架でつけられ、死んで処分し、私たちに命を与える御霊が、神の律法、父の律法ですね。イエス・キリストが私の罪を、私の中にある貪りの罪を告白をどうして移して処分し、そして命の御霊の権利が、以前はもう死ぬしかないの、自分で頑張って、だから罪と死の権利から私たちを解放した、だからまあ結論的に言うと、完全な救いはイエス・キリストだけよ。だから自分をね、自分で頑張ろうとする人は死の権利に落ちてしまう。三節、
肉によって無力になったため律法にはできなくなっていることを神はしてくださいました。神はご自分の御子を罪のために罪深い肉と同じような形でお使わしになり、肉において罪を処罰されたのです、
だから人間はできなかったと、無力だと。だからこの自分が主人になった時には無力だった。いつも律法は良いものだということを分かっても、まあできなかった。だから自分は死んだ、主人が死んだ、それで別の結婚ですね、夫に行った。その夫はイエス・キリスト。このイエス様は私たちが肉であることが分かってる、無力になってできなくなっていることを神はしてくださいました。イエス様がしてくださいました、罪を処分してくださいました。ハレルヤ。それよ、それ、罪を処罰された、イエス様が、十字架でこれを処罰してくださった。4節、
それは肉に従って歩まず御霊に従って歩む私たちの中に立法の要求が全うされるためなのです、うん、
だから夫が変わってる、ね、自分がいつもやってたそのことがね、夫が変わって御霊に従う、ね、そしたら全部できる、うん、御霊がしてくださった、ね、コセス
肉に従う者は肉的なことをもっぱら考えますが御霊に従う者は御霊に属することをひたすら考えます、うん、
だから肉に属する者はいつも自分に自分が決心して朝ああこれをこれするする、うん、あ決心も悪いことではないけど、うん、自分を信じる自分が主となるということよね。だからこれが立法がね私たちにあなたはできないよそれを教えてそれを考える、ね、それで御霊のことをいつも考える。ああ私ができないことを主が知ってくださった。ああ恵みああ恵み計り知れない恵み、ね、だから私たちはね従うという言葉、肉に従うものは肉的なことをもっぱら考える。しかし御霊に従うものは御霊に直することをひたすら考える、ね、自分で、ああ私の主人は御霊だ。そして平安が来るのよね。6節
肉の思いは死であり御霊による思いは命と平安です、うん、
これが命の御霊の権利を、ねうん、だから私たちの祈りはお願いしますということよね。あなたを愛します、本当にあなたに感謝します、全て委ねます、それで御霊と一緒に生きることよね。そしたら律法の要求が全うされるね。じゃあその7章8章そのこれはもう聖書のね、ダイヤモンドよ。指輪指輪ローマ書この指輪一番中心部分よ。これがこれを皆さん、うん、私たちが悟ってね、私が死ぬと主人が変わる。主人は聖霊様、聖霊様は全部優しくしてくださる方。いいでしょうだから自分で重いものを握って焦っていくんじゃなくて御霊に委ねて御霊と一緒に生きるんだよ。じゃあ祈りましょう。主よ主よ主よハレルヤ